3月18日月曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。野田元総理大臣がカッパ、政治家岸田文雄の気骨と自民内紛劇です。それでは今夜のゲストをご紹介します。元総理大臣で立憲民主党最高顧問の野田佳彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
そして政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野田さん、細かな内容は後ほど伺っていきますが、全体的に下村さんの弁明の内容、どのような印象を持たれましたか。ま
あ、これまでの安倍派の幹部の皆さんと同じように、自分は知らなかった、会をしなかったと、いうことをおっしゃりたかったということに尽きるんで、一番最後に出てきた方ですし、はい、出るとか出ないとかいろいろとあったもんですから、与党の中では自民党の中では警戒心があったと思いますし、我々の側からするとちょっとかなり期待値が高まってたんですけど、
ですよね。
はい、結局、これまでの幹部の皆さんとほとんど、同じだったなと思いました。で、感じたことはやっぱり安倍元総理が率いた、チームじゃないですか。で、その中の幹部を務める人たちが、保守政治家として、政治家として、もうちょっと矜持を示すのかと思ったら、むしろ保身ばかりが目立って、非常に残念だったなというふうに思います。
田崎さん、いかがですか。
まさに今 その野田さんのお話みたいに期待値多少あったんですけれども、はい、ここはどんなふうにご覧になってましたですか。
だからまず、ね、基本的にその下村さんが政倫審に出席されて話をされた、はいはい、これ自体は評価します、評価しますが、これはその国民への説明よりも、保身に走っていると。
なるほど。
思います、で、保身に走っている理由は2つあって、1つは自民党の仲間内、人間関係、これからのことなどを優先させて、あまり波風立てようとしなかった、下村さんがね、もう一つはこれは今回 の政治倫理審査会が、の全体を通じた特徴なんですけれども、東京地検特捜部の事情聴取を受けて、起訴されなかった、そこで政倫審で出てきましたが、この後には検察審査会を控えている、だから検察に述べた以上のことは言えない、むしろ検察審査会のことを考えたら、自分が強制起訴される可能性もあるわけで、
ありますね。
はい、より慎重にならざるを得なかった、その2つによって、下村さんは保身に走ったんだと思います、いいとは思いませんが。
そうすると保身に手を挙げ、そもそも手を挙げなければよかったって話になって、手を挙げた後に、その周りの環境ないしは周囲からの説得を受けて保身に舵を切ったと、こんなふうにご覧になってる。
いや、もともと僕は出る気がそれほど強くなかったと思うんですけれども、下村さんがさまざまな発言を繰り返す中で、それそこまで言う以上出るんだろうねと、いうふうな雰囲気ができて、それに逆らえなくなって下村さん出てきて、出てきたこと自体は出ない人いっぱいいますから、そういう意味では、その勇気についてはね、やっぱり評価しなきゃいけないと思うんです。
なるほど、その意味で言うと、じゃあもう花からの、要するに、例えば森さんについてどのくらい踏み込んだことを言うのかなとかですね、そういう、こう我々の関心がガッと高まった部分、これは勝手に周りが踊ってたんだけど、ご本人は花からもしかしたら最初から言うつもりはなかったかもしれない。
いや、最初はこれ僕は下村さんの気持ち自体がずっと揺れてたんじゃないかと思うんですよね。でも昨夜自民党の猿幹部を取材したら、どうも明日下村さんは何も言わないらしいよっていう、のが昨日の夜時点の情報だったんですね。
なるほど。
だから下村さんがさまざま悩まれた末に、出ることにしたけれども、さっき申し上げたような理由で、やっぱり保身にという決断をしたということだと思います。
自民党にしてみたらですよ、ファーストラウンドで出た4人でしたっけ、その人たちと今回下村さんが後から出て手上げで出たということも踏まえると、これでもう政倫審ないしはその後の参考人や証人喚問に向けた、この一連のそのいわゆる派閥のキックバックシリーズの国会における弁明ないしは証言みたいなもの、打ち止めになるという雰囲気で見えますか。
いや、それはどうですかね。政治倫理審査会はこの後野党を中心にして、他 の, その安倍派の中堅若手の人出てくださいっていう働きかけを政倫審では強めていく、一方その明日4野党の、 国対委員長会談が開かれて、そこでこの後どうするんだと協議をする、うん、はい、でこの人たちは証人喚問、を要求しよう、この人たちは参考人に、で招致しよう、ということを多分明日それについて一定の方向は示すんだろうと思うんです、やっぱりその中でポイントは森喜朗さんに踏み込むかどうかですよね、で共産党はずっと熱心に言ってきて、立憲民主党も個々の議員で委員会で、参考人に出てくださいって質問される方はいたんですけれども、党としてはまだ正式な要求してないわけです、だからそれを4野党でどういうふうな方向性に持っていくかっていうのも注目してます、
ここからは細かな発言内容も改めて見ていきます、この政倫審で食い違いが指摘されている2022年8月の安倍派のキックバック再開に関してはどのような発言があったのか、文村さん、8月の会合は安倍会長が亡くなった後の清和県の会長と派閥の今後の運営の仕方などが話の中心だった、そして幹部を継続すると決めたことは全くないと、この新たな事実出てこなかった印象なんですが、まず田崎さん、この先ほども説明より保身を選んだというような評価されていましたけれども、
これはその西村前の経産大臣や、あるいは世耕さんの発言とほぼ符合する話なんですね、で一方で塩谷さんはそれとはちょっと違った話されたんですけれども、これ全体 の, これまでの政倫審での幹部の発言内容をまとめていってるに過ぎないように思ったんです、
なるほど、
でそこから一歩も出てない、自分として、新しい事実は提供しなかったと思います、
結果的にでも今その幹部の発言がここにまとまってるまとめましたけれども、確かにその塩谷さんの発言だけがこう継続になったとかですね、なんとなく決まったというようなことを言って、西村さんも世耕さんも今日の下村さんも聞いていないとか決まっていないとか幹部ということに決まったことはないというようなんですね、
そうです、
なんで篠谷さんだけ一人こう浮いたというかちょっと跳ねた発言になってしまう、これ事前の打ち合わせがダメだったんですか、あそういうこと言っちゃいけない
のか、事前にこうやって、綿密に打ち合わせてるはずなんですよ、はずなんですけども、僕塩谷さんの政倫審での発言聞いていて、なんか相手の質問にふわーっと乗ってるような感じで、あんまりこう緻密に自分で組み立てていってるように思えなかったんですね、発言内容が、だからいろいろつなぎ合わせていけば、塩谷さんの発言はきっとその西村さんが言われている8月5日の会合と同じなんだろうと推測はできるんですけれども、意図して言ってるかどうかが今一つ発言ぶりからは僕はちょっと信じられなかったです。
なるほど、野田さん、この要するに安倍派 一度は安倍さんが止めた、その後いかに戻ったのかという戻った経緯みたいなもの、派閥のこう幹部の皆さんでいうと塩谷さん以外はほぼほぼ皆さん同じようなトーンにはなってるんですけれども、ここで皆さん納得するかどうかというここの部分なんですよ。どう感じますか。
するわけないですよね、15委員会室ってのはですね、勤続25年以上表彰の人たちが、ちょうど私と同期ぐらいの人たち、で安倍晋三元総理の肖像画があるんです。
なるほど、
ちょうどね、弁明をしている人が見えると、見えるとよくあんなこと言うなと思いますね、で安倍さんは辞めろと言ったわけでしょ、辞めろと、で言ったにもかかわらず亡くなった後に、8月5日は決めてないと、いうことですか、塩谷さん以外はね、決めていないというけども、誰かが継続にしたということでしょ、
そういうことですね。
で誰かっていうのを、自分は関係ないということをみんな言ってるんです、安倍派の幹部は、私は関係知らないと、でそれで済まない立場だろうというのはこの間の西田さんがおっしゃった話で、調べてこいよと、
そうですよ、
ね、それこそね、我々は知らなかったということの口を裏されたかもしれないけども、それは自分の、まさにいわゆる無実を証明しようというだけの話であって、疑惑を解明する、その解明しなければ国民の不信感は、解き明かすことはできないと、いうことに対する責任感が全くないと、いうことは極めて残念だと思いますね。
田崎さん、周りにもちゃんと調べてこいやという、知らなかった聞かなかったっていうのもそのあなた幹部だったんでしょ、だったら調べてきなさいよというここの部分を求めるのは
間違ってるんですかね。
いや間違ってなくて、はい、西田さんがそれを、はい、あの参院での発言で言われたわけですよね、はい、であの西田さんの発言について、はい、そりゃそうだよなと思った人が大半だと思います、うん、
なるほど。
でもそれに対して、はい、事務総長クラスの方は誰一人答えてないっていうことですよね、う
ん
う
ん、これはじゃあその今日の西本村さんも含めて結局その当時の安倍派幹部と呼ばれた人たちはみんな自分の潔白の表明だけで、うん、周りに聞いたか聞かなかったかというと聞いた人はいないわけじゃないですか。
あ、そうです。
そうするとこれはね、うん、少なくとも世論的には、まあ、世論調査結果見てもそうなんですけれども、はい、ここの部分で収まる雰囲気は僕は感じないんですけどどうご覧になりますか。
収まらないと思いますよ、
はい、ちょっと技術論になるんですけどね、はい、下村さんこれまでの中でこの手の発言をしているわけですよ。その8月の22年8月、まあ、5日のやつですよね、安倍派幹部会合で、うん、幹部分は今日も発言してますけれども幹部分は派閥からのキックバックの形ではなく各議員の資金集めパーティーのパーティー券を派閥が買う形で、
はい、
それ で,、
は
い、で事実上のキックバックなんだけど派閥からのキックバックではなくてその上乗せする形で合法的な形で出す案が示されたんだというこの話かつて下村さん言っていて、
はい、
その件に関して今日合法的と言ったのは150万円以内で派閥が買い取る形なら違法ではないという意味で不記載があるという認識ではなかったというこの話なんですけれども、この今日の下村さんの説明は、
はい、
釈明弁明どういうふうにお聞きになりましたか、う
ん、ここはあの今日あの寺田さんがこの部分、はい、あの立憲民主党に追及されたんですけども、はいはい、これ下村さんかなり押し込まれた状況で答えてるなと思いました、うん、
はいはい、
であの合法的に行うという発言を、うん、これはあの野党の人たちはこれは違法と知ってから合法って言ったんだというふうな論理立て、それに対して下村さんはいや私が合法的って言ったのは、うん、政治資金規正法で150万円まで認められている、うん、その範囲でやろうとしたって意味ですというふうに、うん、いや交わしてるわけですね、
はいはい、
でもちょっと辛いですよね、うん、ここは、
うん、結局でもこの形を言ったところでじゃあ全部150万円以内で済んだのかどうかっていう今後の検証とかね、
はい、
一体いいからその結局最終的にこの形になってないわけで、
はい、
そういう意味で言うとじゃあ最終的にどうなぜああいう還付の形になったのかという説明にもなってないですよね。
そうです、
決着がなぜそうなったのかというところにあったんですけど一時的にこういう議論も出たというところの経過の説明でしかないわけですよね。
そうです、そうです、
そういうことですよね。
であのそもそもは、はい、あの事件で逮捕された池田さんでしたっけ、
はいはいはい、
彼がやっぱり1000万を超すパーキー提供を売っちゃってたわけですよ、
はい、
それを何とかしてくれっていうふうに幹部に泣きついたことが発端だと言われてるんですね。
なるほど、なるほど。
でそれを150万でやってったら、うん、まあ、7、8回はかかっちゃいますよ。
そういうことですよね、何回分のパーティー買うんだってこういう話になりますよね。
それならば、うん、じゃあ幹部でお金出した方がよかったんじゃないですかっていうふうに畳みかけられた、
うんうん、
それに対して下村さんは、はい、いやいやそこは安倍さんからやっちゃいけないって言われたんでやってませんって言うんですけども、
う
んうんうん、それはやった方が楽だったですよね。幹部しちゃえばよかった
です。そうですね、
はい。
今日の下村さんの弁明ではその新たな事実は出てきませんでしたが岸田総理は15日の参議院予算委員会で森元総理をはじめ関係者の中でどなたにどういった形で聴取するか判断するこのように述べています、うん、この自民党が党による聴取を行うのかこの森元総理の聴取なんですが田崎さんそもそもできるのかそしてその場合形としては非公開になるのかいかがでしょうか。
はい、これは岸田さんが先週金曜日の予算委員会で、
はい、
参院予算委員会で共産党の小池職業長の質問に応ずる形で答えたんですね、うんうん、
はい、
でその事情を調べますと、うん、官邸の事務方が作った想定問答集に入っていなかった。
なるほど。
あの場で岸田さんが答えられた、うん、で岸田さんはおそらく森さんからはやっぱり話聞かざるを得ないという感じを持ってらしたんだと思います、うん、それで、小池さんに追及されてそれを言ったと、
うん、
じゃあ誰が森さんから話を聞くのかとなると、はい、うん、党幹部に話を聞きますと、うん、それは総理が言われたことだから総理にやってもらうしかないんじゃないかと
それはどうなんですか
という話がある一方で、なるほど、はいはい、総理周辺に話聞きますと、
はい、
岸田さんはやっぱり自分がやることも頭に描きながら、うん、あれを発言したはずだと。
なるほど。
おっしゃるんですよ、うん、まあ、それだけの覚悟を持って岸田さんを望んでいらっしゃるっていうんで、
うんうん、
それをつなげ上げますと、うん、今月中には僕は岸田さんが森さんに、はい、お目にかかって、うん、 話を聞かれるんだろうと思います。でそれはオープンには多分ならないと思いますよ、2人だけの差しの会談だから、
でも誰かその初期係ぐらいは誰か連れていかないと。
いやどうですかね、岸田さん総理と元総理の会談にそれは2人だけだと思いますよ。
それはじゃあその森さんにお会いしましたかつはお会いしましたとどういうお話でしたかというのを、はい、その自分がうろ覚えとは言いませんけども自分が記憶する限りにおいてこの話でそれで世間や野党が納得するかっていうここになります。会いに行っても
岸田さんもおっしゃるだろうし、はい、まあ、森さんもやっぱり私はこういうことを申し上げたと、うん、
なるほど、
いう局面になるんじゃないかというのを期待しています。森さんやらずに岸田さんだけに終わるかもしれませんが、はい、いずれにしてもその岸田さんは、うん、森さんに会って、うん、森さんから話を聞くと、
うん、野田さんいかがですか、どういう場面なの、曖昧さが許されない僕は聞き取りだと思うんですけど、
そこまでのですね、はい、大きな決断をしているならば、はいはい、うん、その結果というものを正確に伝えなければいけないでしょ、うんうんうん、でそれはお会いした森先生も含めて、
はい、
というところまでできる話なのかね、うんうんうん、そこまでの、ね、うん、ことを考えていらっしゃるんだったら別に国会にお招きしたっていいわけじゃないですか、
うん、なるほど、
2人だけで会いました、うん、でもあったけど、うん、ちょっと中身は今日は言いませんみたいなね、うん、ここだけの話でしたみたいな済む話じゃないんだよね、うんうん、だとすると誰もが、ね、誰もが見てなるほどというようなやり取りの中で経過を明らかにしなければいけないと思うんで、うんうん、それに代わってご自身が会ってやるんだったら、はい、うん、相当ね、うん、正確に緻密に議論をして、うんうん、そして国民に報告できるようにしなければいけないと思いますんで、うん、曖昧さが残ったら逆効果ではないかと思いますね、うん。
ここでメールをご紹介します、うん、遅カフの60代の方からいただきました。野田さんにお伺いします、うん、今回の裏金問題における政倫審は想定内の結果、すでに自民党への信頼は喪失されました、うん、今となってはこれ以上森元総理を招聘するなど無駄な時間を費やせば野党の政局運動に陥るリスクを感じる、うん、新たな政治改革大綱と政治資金規正法の制定に集中して本件を収束させるべきだと思いますがいかがでしょうか。こういったご意見もあります。
早く実態を解明をして、
はい、うん、
早くけじめをつけて、うん、次どうするかという制度改正にスピーディーに持っていきたいと我々は思ってます、
うん、
思ってるけども、うん、実態解明のところで、はい、自民党の調査がいい加減だった、うん、政倫審でもきちっと答えてこれない、うん、ならばさらに必要な人は誰かということをやらざるを得ないんです、うんうん、でその上で早く処分、うん、けじめをつけて、うん、じゃあ抜け穴を塞ぐためにはどうしたらいいかという制度改正の話、
うんうんうん、
テンポよくやっていきたいと私は思いますよ、うん、でテンポよくやるためには、うん、まさに自民党自身がもっと頑張らなければいけないと思います、うんうん。
ここからは、うん、昨日開催された自民党の党大会について伺っていきます、はい、まず冒頭総理が謝罪するなど異例の党大会だったということなんですが田崎さん、うん、例年に比べて今回はどのような雰囲気だったんでしょうか、
うん、今回はそのかつてないほどの逆風の中で開かれた党大会だということです、はい、うんうん、で、まあ、かつてあったとすればリクルート事件の時だろうと思うんですけども、うん、ここ30年ぐらいはなかったぐらい厳しい逆風が自民党に吹きつけている、うん、中でやっぱ岸田さんがどういう決意を示すだろうかということは注目された、
うんうん、
だろうと思います。で岸田さんは土曜日の全国幹事長会議で、
はい、
命がけで、うん、党の再生に取り組むと、
はい、
言われた、
うん、
昨日の党大会では、うん、処分について踏み込んで、うん、幹事長に指示しましたと、うん、こういう基準でもってやってくださいというふうに総理総裁が踏み込んだという、
うん
う
ん、
これはこれで大事な思い切った発言なんですけども、うん、それが国民の心に届いただろうかというと、はい、うん、多分届いてないから支持率なんですよ、うん、
はい、岸田総理が初めて言及したこの裏金問題をめぐる議員の処分について見ていきます。不記載の金額や程度、これまでの役職などの議員歴や説明責任の果たし方など状況を総合的に勘案し厳しく対応していく、このように述べたわけなんですが、うん、田崎さん、まず気になるのがいつ処分を下すのか、またその方針ですね、どの程度なのかというのは多分誰が決めるのか、そのあたりもいかがでしょうか、うん、
まず誰が決めるかっていうのはこれ最終的に総理が決めるしかないと思います、うん、
はい、
ただ総理周辺と昨日も話したんですけれども、うん、 これは総理が決めて突っ走れる問題ではない、うん、党と十二分に話しながら、うん、党の執行部とともに歩まなきゃいけない問題だというふうに考えていて、党執行部の方も、うん、これはやっぱり例えば幹事長一人で決められる問題ではないから、うん、党内で十分に執行部で意見交換しながら、うん、総理総裁の話も聞きながら進めるという、うん、まだ形としては、うん、責任を共有しながら進めるというやり方です、うんうん、でそれを固めて、党紀委員会に投げる、うん、ということです。処分を決めるのは権限は党紀委員会ですから、うん、でじゃあいつかということになると、はい、来週か再来週、おそらく再来週なんじゃないかと思いますね、うん、4月の第1週、
はい、
なぜかと言いますと、4月の補欠選挙16日告示、うん、28日投票なんですね、はい、で告示の前に決めないといけないと、うん、選挙の前に、うん、でそうして、でも選挙の前にはあの総理の公式訪米があって
10日、
はい、で4月8日出発で、うん、10日に首脳会談やって14日に帰国の見通しなんです、はい、うんうん、で14日に帰国ですから、うん、帰国した後ではもう16日を告示直前ですから、うん、実は間に合わないわけですね、うん、そうすると出発前に決めなきゃいけないとなると、はいはい、8日が月曜日なんで、うん、確か1日が月曜日で、うん、5日が金曜日だと思いますけれども、はい、その5日から1日から5日の間 の、うんうん、のどこかで決めるんじゃないかなと思います、うん、でもっと早く決められたら決めるんですけれども、はい、まだ参院で予算が成立日に、はい、する日にちがはっきりしてないんですね、うんうん、で次に中身についてですけれども、はい、僕は中身は結構厳しくなるんじゃないかなと思って見てます。
なるほど、
で今8段階ありまして、はい、そのうちで常識的に考えるとね、うんうん、選挙での非公認か、
はい、
党員資格の停止、
党員資格停止ですよね、本当はこの離党勧告と党員資格停止を分けてもいいんですよね、
うん、分けていいんです、
はいはい、分けていいんですよ、はい、
で党員資格の停止か、はい、選挙での非公認かなと思って、はい、うんうん、常識的にはそこに落ち着くかなと思ってたんですけれども、はい、やっぱり全国幹事長会議で、はい、やっぱ早く厳しい処分をやれっていうのが、うん、やっぱ党内の大きな声になってきてるんで、はい、うん、幹部の方で離党勧告を受ける方もいるんじゃないかなと、
うん、
つまり安倍派の五人衆とか、あるいは、うん、事務総長の塩谷さんとか、はいはい、それはみんな同じ扱いじゃないですよ多分、
はい、
一人一人違うんだろうと思うんです、
うんうん、
中で離党勧告を受ける人も出てくるんじゃないかなって気がしてます。また断定できない。
コロナ期間中の銀座のコロナ
銀座三兄弟
って言われるね、はい、方々の時にはその公明党 の同時期 その処分の向き合いで、はい、ちょっと厳しくやりすぎたんじゃないかということで、はい、離党勧告や除名は今回は出ないんじゃないかという見立て、そうじゃなくて今でも今のお話だとこの上から2つ目の離党勧告もありうべし、そのぐらい今回厳しくやらないと収まらない。
やっぱり、はい、これ自民党内で厳しくやれって声が非常に強いわけですよ、
はい、なるほど、
都道府県連にも強いし、うん、自民党内でも安倍派の中堅若手を中心に厳しくやれっていう声が強いんですね、
は
い
は
い、うん、だからここで、この相場官として、うん、党員資格停止や、うん、選挙での非公認の方が相場官としては、うん、いいんですけれども、うん、なぜかというと安倍派幹部の大半の方々は、はい、そのうちの4番目 の、 国会政府の役職辞任勧告を、うん、
やってますよね。
12月に一応自分たちでやったって形になってるわけです、
はいはいはい、閣僚を辞めたり、国対委員長
を辞めたり、政調会長を辞めた り、 めたり、ね、国対委員長、
はいはいはい、
で閣僚では松野官房長官と西村康稔、はい、経産省を辞めてるわけですね、はい、で自ら処分を受けた形にしてるんで、うん、安倍派の人たちは安倍派幹部の人たちはそれを言うわけですよ。自分たち一回処分受けてるよと、うん、でここでなんか、さらに重い処分するのかと、うんうん、なると重い処分したにしても選挙での非公認とか、うん、はい、党員資格の停止だろうと思うんですけれども、うん、で実質的には党員資格の停止もそれ同列に並べてあるように、はい、離党勧告とほぼ同じなんですよね、うん、でも言葉の強さが離党勧告って言った方が、うん、
強い
強いんですよ。
強いですよ。
あの選挙で公認されないことは同じなんですよ、
はいはい、
同じなんですけども、だからより国民感情的に満足する方に、うん、方に今現在はベクトルが働いていると思います、はい、処分の内容なんですけども、うん、これはまずね、あの82人か3人か の、はい、不記載人たち全員が処分の対象になるということ、
はいはい、
あその中ではあの中堅若手の人たちで、うん、まあ、政治経験が少ない人は、うん、あのその処分の中でも軽い方になるんだと思います、
はい、役職停止
の以下ですね、はいはい、役職停止以下、はい、で今いわゆる幹部と言われている人たちは、はい、あの重い処分を受けるようになると、
はい、この辺ですね、はい、
で重い処分を受けるんでもその、はい、去年の12月にあの政府や党の役職を退いた人は、はい、うん、まあ、それは退いたと実績があるわけですけれども、はい、あの役職に就いてなかった人たちは、はい、その辞めるべき役職を持ってなかったわけですね。
それ誰ですかね、だから具体的に言うと
安倍派で言うと
元幹部、
元あの幹部で言えば2人いて、はい、1人は下村さんですよ、はい、下村さんは役職なかったんで、はい、もう一つあの塩谷さんはあの政治倫理審査会長を1月下旬に辞められてるんですけども、はい、それはあの他の役職、あの他 の、 あの党 の、 役あの、はい、常任委員長が辞めるとき一瞬辞めてるだけなんで、うんうんうん、問題の責任を取った形じゃないんですね。
なるほど、
だからあの辞めた実績、辞めるべき役職はなかったという点では、うん、まあ、塩谷さんと下村さんは比較的重い処分を受ける可能性があるということです。
それは例えばその政調会長を辞めました、国対委員長を辞めました、経産大臣を辞めました、官房長官を辞めましたという人に比べると、はいはい、事前に たまたまとは僕は申し上げません、はい、その問題が発覚したときにそのポジションにいたことでそのポジションを辞めることで罪が一等減じられる、
辞めた分が、まあ、なんか一定の評価される、
一定の評価される、
はい、
でも持ってなかったとは言いませんけど、そのポジションについていなかったがゆえに、
はい、
辞めるカードを持ってなかった人たちが結局最終的に今回の最終処分においてはここにあるみたいな、非公認であるとか、
ええ、
その党員資格停止というような事実で、もし解散総選挙になったら公認で戦えないようなところにぐっと追い込まれるという、僕は別に下村さんや下村さんを弁護してるわけではないんだけれども、はい、同じ安倍派の幹部の中でも、
はい、
その時のポジションによってその明暗が分かれる、そういう理解でいいですか、
うん、だからそれが総合的に勘案するわけです。
なるほど、
だから総合的勘案するというのはかなり便利な言葉で、
はい、今日の岸田さんのことは言葉ですね。
そうそうそうそう、はい、だからそこはさまざまな要素を、はい、入れ込みながら、うん、判断される、うん、でその判断は岸田総理や、はい、総裁や、うん、麻生副総裁、茂木幹事長、その他の役員と共有しながら、うんうん、党紀委員会にかけるという段取りだろうと思います、うん、その党紀委員会の結論が出るのが、はい、4月の第1週だと思います。
野田さん、
はい、
処分問題どういう思いでご覧になってますか。
あの不記載の金額や程度、うん、はい、これまでの役職、はい、任歴、説明責任の果たし方、
はい、
この基準で一番重たいペナルティになるのは二階さんじゃないですか。
お、う
ん、金額は圧倒的に多い。
なるほど、
これまでの役職重たい、
はいはい、
うん、政倫審は出てこない、
うん、
で次に大きい存在は萩生田さんじゃないですか、
うん、
ね、この人たちどうするのと、
うん、
参議院では山谷恵理子さんですよ、
うん、
金額は一番大きい、
うん、
キャリア、
うん、
で政治に出てこない、
うん、
で当然のことがこの人たちは重いね、
うん、
処分なんだろうなと、うん、いうことを、
うん、
顔を浮かべながら考えました。
なるほど、
で加えて、
はい、
今 の、 あの安倍派の事務総長クラス、はい、座長含めてのあれだと、
うん、
明らかにね、うん、最近役職辞めたからどうかという、うん、それは総合的な、ね、判断にしちゃうのがいいのかどうかね、牽制、うんうん、を振るせたのは違うでしょ
う、うん、
篠谷さんや下村さんじゃないでしょ最近。
なるほど、
牽制を振るせたのは誰なんだと、
うん、
あの中堅若手はそう見るんじゃないですか、牽制、
うん、
を振るった人たちこそ、
うん、
もっと重たい責任を背、
うん、
えと思うのではない か、
うん、
だから結構だからね、うん、この勝負ってものすごく難しいと思うんです、
はい、
難しい上に果たして総理や幹事長にその処分をする資格があるのかと、重たい処分が出た場合に出てくるんじゃないですか、はい、だって総理は ルールをずっと破り続けてきた人です、うん、大臣規範だとか政治改革大綱とかね、加えて脱法パーティーもやったと
そうですね、
ですね、うん、で幹事長は、うん、今回はあの入りの問題が不透明で裏金の問題になってるけれども、うんうんうん、あの国会議員の関連の政治団体からその他の政治団体に資金移動して、はい、むしろ使い道を不透明にしちゃっているという、うん、これもある種の裏金化じゃないですか、うん、でこれも脱法ですよ。
なるほど。
だから脱法執行部が脱税議員を厳しく処罰できるのかどうか、うん、処罰したいでしょ、うん、政権を浮上させるには、はいはい、だけど、うん、あなたたちにやってほしくないという感情が自民党内には私強いんじゃないかなと思いますね。
だからね、はい、あの先ほど、まあ、安倍派を中心に話しましたけれども、はい、あのもう一つの問題で安倍派以外で、うん、二階さんは不記載額最大の3500万円、はい、かつ派閥の会長という重さあります、うん、はいはい、でもう一人岸田さんは、うん、あの岸田さん自体の不記載はなくても、うん、岸田派宏池会として、はいはい、3000万ぐらいの不記載、うん、わけのわからない金があって、はいはい、事務局長が、うん、略式起訴されてるわけですね、うんうん、その時の派閥の会長岸田さんだったでしょと、はい、だから安倍派の中 で、うん、出始めてるのは岸田さんで処分しなくていいんですかっていう声なんですよ。なるほど、だから岸田さんや二階さんの問題も、まあ、より大きいのは二階さんですけれども、はい、で派内で先ほどあの萩生田さんのことを触れられて、確かに不記載では3番目なんですけども、うん、はい、派閥の役職についてないんですよね、うん、だからそこで、どうなのかっていう意見はあります。
一部の派閥の政治資金にかかる問題でと、はい、党大会でおっしゃったでしょ、うん、一部って自分のところ入ってんのと、うんうん、で茂木さんのグループ入ってんのと、うん、もっとね、うん、広範囲でいろんな問題起こってるわけですよ、うんうんうん、それを安倍派二階派だけになんか当てはめていってるような感じがあったのは、私はちょっとあの挨拶は違和感がありましたね。
なるほど、しっぽ切りに見えました。
見えましたね。
田崎さんいかがですか。
僕もそれどこもマスコミ今日の夕刊では取り上げてないんで、はいはい、あれだったんですけども、うん、昨日の総理の挨拶、うん、総裁挨拶聞いていて、うん、一部の派閥って言ったんですよね、うんうん、これ一部それでいいのって感じを僕は持ちました、
うん、一部の派閥って最初にこの派閥のお金の問題が出てきた時に麻生派と茂木派が言い出した話で、自分たちは問題ないけれども他の派閥がっていう、その時の派閥、はい、そのワーディングをね、はい、岸田さんが使っている、
はい、
あたかも自分のところはノーペナルティであるかのごとくの話に聞こえてしまうというですね、はい、なんかこう手締まいしたいという気持ちがそういうところに現れている。
手締まいっていうのは、ここで区切りとして、うん、でまあ、逆深読みすれば自民党全体の問題じゃないんですと、
はい、
それは一部の派閥の問題なんですよと、うん、いうことを言わんとされてるだろうでしょうけれども、うんうん、世の中の人は納得しませんよ。
ただもしそういう議論がこれから、まあ、処分が始まるとか、処分が発表する前に今みたいな議論な、処分が出た後もそういう議論が続くとなるとね、
はい、
収まらなくなりますよね。僕収めたくて言ってるわけじゃないんだけど、
はいはい、
結局岸田さんや、まあ、今の執行部がじゃあ安倍派二階派の80何名のうちでこの人この人この人というふうにやったとしても、じゃあ自分のところはどうなんだみたいな、はい、そういう話というのが続きますよね。
いやこれはだって処分される側にとってはそういうことにな
る。 なるほど。
あなたにそういう資格が、じゃあ
この党内におけるそのさざんざい、なんか圧力が浮上すると
思いますね。あの党内ごちゃごちゃになる可能性あると思います。政治改革の先頭に立つといつも言ってるけど、その資格があるのかどうかは問われてきてると思いますね。
その場合って野田さんって何ですか、総辞職を求めるんですか。
私はですね、結局岸田さんの主導のもとで政治改革は進まないと、
はい、
処分だって今度本当は3月17日までにやっておくべきかとかだらだらと言って、
はい、
もしかすると次の補選の、ね、告示の前までにはやるかもしれないけど、うんうん、重たいか軽いかでこれ決定的な違いになるし、
なるほど、
どっちを選択にしたって、うん、これ大変だと思うんですよ、
うん、
大変、党内が収まらない、うん、世論が収まらない、うん、どっちかです、
うん、
という厳しい局面 で、うん、でそもそもその資格があるのかどうか、
うん、
本当は早く与野党協議やって、うん、政治資金規正法の抜本改正やりたいと思いますが、
なるほど、
そこまで来るのかどうかですね、
はいはい、田崎さん今のいかがですか。党内世論いずれかが収まらないだろうという、う
ん、だから岸田さんは自分だけが突っ走ると危ないと思って、
はい、
茂木さんに指示しました、
うん、
で茂木さんがまずそういうことを考えてくれると、
うん、
自民党、はい、総裁以下、はい、執行部で、
はい、
責任を共有しながら進める という形なんですよ今回は、うんうん、だから今週、うん、来週ぐらいがそういう、うん岸田さんを中心とした協議が何回か開かれていって、はいはい、そこでコンセンサスができて、うん、その上で党紀委員会に投げて党紀委員会で決定してもらうと、うんうん、それが4月第1週という形になると思いますよ。
ただどうですか、その処分の問題とか、まあ、時期の問題も含めて早く処分すべきかどうなのか、処分についてもどのくらいのボタンをつけるべきかということについては、例えば党4役の中でも温度差こんなにありません？
ありますね、ありますから、
もっと手が足りないからこんな、ね、
だからそこをできるだけ、はい、一致してみんな、はい、少なくとも執行部内では、はい、コンセンサスができたという形にしないと党内持たないですよ、はい、これ
ここからはですね、衆議院の3つの選挙区で来月行われる補欠選挙について見ていきますが、まず今週行われた FNN の世論調査の結果、政党支持率を場合に見ていきます。まず自民党 0.7 ポイント下がって 24.1% でした。そして立憲民主党前回と変わらず 6.6%、 その他の野党も令和新選組を除いて全て下落、そして唯一上がっているのが令和新選組と支持政党はない、これが 3.2 ポイント上がって 50.4%、うん、この政党支持率なんですけど、まず田崎さんどのように見たらいいでしょうか。
うん、誤差の範囲内ではあるんですが、皆さん下がって、うん増えてるのは令和新選組と新政党がない人たち、はい、だからこれは政治状況としては非常に深刻ですよ、うん前にも申し上げたことありますが、自民党支持率が下がっても野党の支持率が上がっていかないという、はいその状況を如実に表した数字だろうと思います。
なるほど、
今回のその政倫審も含めてですけれども、野党の質問力というのがすごく問われているところもあって、野田さんも立たれていると思うんですけれども、はい、このあたりが評価はあまりされてないということなのか、誤差なのか。
僕は岸田さんと野田さんのあれ聞いていて、うん、やっぱり政倫審での追及、はい、やっぱり野田さんの方がはるかに上だと思いましたよね、うんうん、それは野田さんは隣にいてごまするわけじゃないですけれども、やっぱり感情を乗せるのがうまいんですよ、うん、で岸田さんの挨拶聞いても全然感情が乗ってないから、はい、つまらない言葉が流れていってしまうんです、うん、であるいは参院の政倫審でも、はい、やっぱり蓮舫さんすごいなと、うん、思いました。
煽りますよね。
世耕さんはたちたちになりながら、うん、なんか問題となる発言残しちゃって、うん、あれはやっぱり蓮舫さんの明らかな勝ちですよ。
なるほど、ね。
でもそれは必ずしも立憲の支持には、うん、反映してきてない。
何なんですかこれ。野田さんに伺いたいですよ。あれだけ追及に次ぐ追及をしているのにもかかわらず、どうして立憲の支持率は上がらないのか、なぜですか。
自民党を懲らしめなければいけないし、はい、事態を解明しなければいけない、これは圧倒的な世論の声、はいうんはい、でそのための期待に応えていくのは我々がチェックする役割で、うんはい、これはやっぱり質問力のある蓮舫さんみたいな人はきちっとポイントを押さえてやってらっしゃったと思います、うんうんうん、でこれはきちっと我々は成果として押さえなければいけないけれども、はいうん、政党支持率は、うん、いい質問をして、うん、よく、ね、政府を追い詰めただけではなくて、
なるほど、
もしかしてあなたたちが政権を取るような時に、うんうん、あなたたちは我々にどういう、ねうん、暮らしを保障してくれるんだと、うん、安全保障大丈夫なのかという安心感も同時に問われている、うんうんうん、で政治改革もこれは事態究明のためにこれからもガンガンと我々やらなきゃいけないと思いますよ、
はいはい、
でもいつまでもそうじゃなくて自民党の中でけじめが出てきたならば、うん、これは十分出るか分かりませんけど、はいはい、制度改正で主導権を持って、
うん、そうそう、
一党では支持率は低いけれど、うん、みんな合わせれば自民党両側をして政権交代可能だねという状況を作っていくということが大事だと思いますので、うん、具体的な制度改正でもイニシアチブを持って自民党にのめと、うんうんいうぐらいの気迫を持ったチームを作れるかどうかだと思いますね、うん、
それは野党全体のチームという意味でおっしゃ
る。野党全体だと思います。
それをやるのと、いや立憲の中におけるそういうこうなんて言ったらいいのかな、ええ、追及にどのくらいのエネルギーを割いて、例えば円安の問題であるとか憲法の問題だか安全保障だか分かりませんけれども、具体的な目の前の問題についてのその追及という部分のそのなんて言ったらバランス、うん、なんで五分五分なのか六四なのか分かりませんけれども、そこのバランスについては問題はないんですか。
公私のバランスは私は今、はい、多分は政治改革に限って、はいはい、取れてると思うんですよ。
なるほど。
だってもう提案はもう野党全部出揃って
るわけですね。
ですから、
おっしゃる通りです。
だとすると多少の違いを乗り越えて、はいはい、例えば政治資金規正法の改正法案みたいのを、うんうんうん、 共同で打ち出したら、
なるほど、
出したなら、うん、大同団結して、はい、それを自民党員のめと迫ることができたならば、うん、迫力のあるチームになってくると思うんですよね。
それ以外の政治改革以外の部分っていうのはまだ、まあ、当然まだ、
まずはでも政治改革じゃないですか。
なるほどね、
政治を正さなければ日本良くならない、うん、まずこれ正していこうと、うん、いうことで我々はこういう、ね、共同でチームを作っていくという提案をしてますと、うん、で自民党を飲むか飲まないかと迫っていくということが第一、うん、でプラスアルファのね、はいはい、本当にでも政権取れるかもしれないような政権交代可能な状況、生まれた時には他の政策についてのすり合わせというものも、うんうん、全部が全部って無理かもしれない。
まずはじゃあ固まることが先
なんですね。まずでも政治改革で固まる、うんうん、これをねやっぱりね健康一滴の固まるチャンスだと思って勝負しなければいけないと思います、う
ん、この戦術いかがですか、
うん、僕はそこは正しいと思うんです。
なるほど、
はい、でただね、はい、予算委員の衆院通過段階で3月1日の午後に山井さんが、はい、長時間の演説やられて、
あ、やりましたね。
でさらに夜は奥野、はい、さんがやっぱりやったわけですね、はい、でそこから国民民主党はもう奥野さんの、はい、まあ、演説中まず山井さんの演説中に一旦抜け出して採決部に戻ってきた、うん、はい、今度は奥野さん の財務大臣に対する不信任については、うん、本来賛成するはずなのに反対しちゃってるわけですね、うんうん、だからあれ僕はフィリバスターやるべきじゃなかったと思うんですよ、うん、であれによって、うん、僕は立憲が野党共闘の構図を崩しちゃったんじゃないかと、うん、で維新もあれには参加してませんから、
ついてしない、
はい、だからそれはどうですか、うん、
まあ、よく手法については、はい、国対同士のすり合わせというのはやっぱり必要だったと思いますけど、うん、意図するところは、うん、なんで岸田さんが政倫審にわざわざ出てきたのかと、うん、政倫審の弁明でもおっしゃったけど、うん、予算の規律通りの成立みたいな、うん、国会のことは口出さないと、うん、いつも言ってたのに、うん、弁明で率直に言ってましたよね、はい、でそういうところを ある種露出させようという、うん、そういう演出だったんだろうと、うん、国対の考えたらそういうことだったと受け止めてます。
これはどう見たらいいんですか、野田さん。やっぱりその立憲の国対を批判することが今 しづらいお立場かなと思って僕は聞いてるんですけど、
う
ん、
そうですね、
そういうことですよね。
僕はね、はい、フィリバスター長時間演説に僕自身違和感を持って、はい、で先週ね自民党のある重鎮の方と話してましたら、はい、あれで本当に助かったと、うん、こう今世論見てると、うん、一回立憲民主党にやらせてみようという空気が出るんじゃないかと思って心配してたと、うんうん、しかしあれによって消えたって言ったんですよ、うん、だからそういう受け止め方をする人もいるんで、うん、僕は立憲民主党にとってはあんまりプラスはなかったしマイナスが大きかったと僕は思います。
まとめる方向であれば、うん、戦術があったのかって話だと思うんですよね、うん、立憲一党でドーンと行くっていうならあれあれなんですけれども、今先ほど言われたみたいにこうまとまってこうパックしていくんだっていうことだったらば、うん、あれはどうだったんですかっていうここの部分、他の野党がついてくるか来ないかというその部分です。
そうですね、やっぱり長男、うん、次男や三男の声も聞きながら対応するということが、うんうんうん、これからますます大事になってきていると思いますね、
うんうん、その長男次男三男の関係でいうと、ね、補欠選挙の話なんですけれども、これ一応まとめるとこういうことになっていて、野田さんね、中国は自民党はまあ立てる方向であるらしいんですけれどもまだ分かんないよと。でも東京中国は立憲は候補者はこれ立てる方向でいいんですか。
立てる方向で、
ただ維新とか共産とかいて国民はいたけれどもなんかちょっといろいろ問題があって出なくなって参政党が立っていてみたいなんですね。あと島ではまあ自民と立憲のガチでまあ共産党がどれか出ないかみたいな、長崎3区もこういう状況ではあるんですけれども、補欠選挙の状況を考えると立憲は長男としての責任を十分果たしているというふうに見ていいですか。
まず島根はガチンコでこれ戦いますね、はい、うん、これは勝たなきゃいけない、はい、保守王国で弔い合戦という大変厳しい状況ですけども、うん、はい、我々も元の国会議員を擁立をしているわけで、はい、うんうん、これは大接戦になるかもしれませんが、はい、私も何回も応援に入って、うん、はい、特に保守層を取りに行きたいと思います、はい、これは正念場の戦いだと思います、うんうん、長崎3区はこれ自民党が不戦敗ですので、うんうん、はい、これは同じ野党同士でありますけれども、うんうん、維新に負けないように、うん、現職が辞職をして臨、うん、むわけですので、うん、これは負けるわけにいかないと、うん、この2勝をまずしたいと思うんです、うん、問題は中国が自民党が出すのか出さないのか、うん、多分出さないで、うん、 都民ファを前面に出して自公が後押しをするような形態で来る可能性があると。これ何とも言えません。でうちの方もまだ候補者未定なんでちょっと流動的で何とも言えませんけども、ただこれ中国の戦い方っていうのは首都圏に全体に影響しますんで、これはあのいい候補を選んで戦ってほしいと思うと同時に、下手をすると野党ばっかりいっぱい並んで、あの千葉5区の補選のようにだったらこれ最悪だと心配をしています。
あ、これ、はい、これですよね。これはだから千葉5区ので結局自民党が勝ったんですけど、立憲国民維新共産を全部足し上げると当選者自民党の倍取っているっていうね。
そうなんです。で一党でも下ろしてくれてれば、
勝ってる
立憲の候補が勝ったんですよ。
これは長男として不徳の致すところですよね。
不徳どころじゃないです、痛恨の極みですね。
なるほど。
勝たなければいけない選挙の勝てる選挙を落とした、同じことを、ね、東京あの中国でやらないようにしなければいけないと思います。
東京中国もう一点重要な人を残していました。田崎さん、
あの小池百合子さんが立候補する可能性がゼロではないんですね。
現職都知事ですよ、
はい、
途中で投げ出してきますか。
であの東京都知事選挙は7月に行われますから、まあ、今あの立つことによって空白を生ずる、期間は非常に短くなりますね。でこれは自民党東京都連と小池さんの間で、あの東京都連は小池さんに、小池さんが推す候補を立てていただければ、自民党公明党はそれに対して推薦しますと、でそこのコンセンサスはできているわけです、でそこで、もう先々週ぐらいから、あの小池さんに東京都連は早く候補者決めてくださいと頼んでるんですね。それがなかなか名前出さないで、小池さんは短期間の選挙でも当選する人をちゃんと出しますからって言ってるんですよ。でそれに対して都連は、何だったら小池さんでもいいですけどって言ったら、私は出ないわよって言われてるんですね。でもそれを真に受ける人が少ないという、で先週の状況は自民党側は小池さんに早く出してくださいって言われても、小池さんは党大会が終わるまで待ってって言ってたんですよ、だから今週か来週なんですけども、来週の木曜日3月28日に都議会が、閉幕する日なんです、だから都議会が閉幕しないと小池さん自身は、がもし出るとすれば決断しづらいんだろうと思いますよ。
出るって言っても小池さん今ポンと自民党15区で自民党の候補になって国会議員のバッジまたつけるって言ってもね、じゃあ自民党全体が小池さん総裁候補、小池さん 党の総務会長とかもやって、総務会長やりましたよね、だからそ党400以上の処遇みたいなものがないとご本人としても、
いやこれ自民党公認で出るんじゃない、無所属として出るわけです。
それはじゃあ別にそこから先、例えばその上に行くような道はそこに見えますか。
その後自民党に入ればいいわけですから、自民党に復党すれば、
それが
復党して、9月の総裁選に立てば、十二分に間に合うでしょ。
それは小池さんが小池総理、女性初の総裁、女性初の総理っていうふうに自民党が上川さんを念頭にじゃーっとそういう話が流れている中で、その中には小池百合子という名前も女性初の総裁、女性初の総理っていうのに入ってると思います。
一部入ってると思います。
一部ね。
それはね、2月26日に、二階さんと、森山総務会長と菅義偉元総理が飯食ってるんですね。あの時の話題の一つは小池さんが出るかどうかなんですよ。
なるほど。
で彼らは玉がないんですよ、小池さんが玉になる可能性がある。
石破新次郎じゃあダメなんですか、小石川じゃ。
そこはちょっと考えるでしょうね。
なるほどね。
だからまあ僕も今の段階で可能性は低いと思いますが、ゼロではないんで、やっぱり注意深く見てなきゃいけないと思います。
野田さん、小池さんとご縁ってあるんですか。
日本新党で一緒でした。
どういう人なんですか。
日本新党から小沢先生について、あるいは自民党に二階さんについていたり、見事にひょうひょうとヒューヒューと、
そうですよね、
立ち回るのはうまい人だと思います、でもしかすると、江東区長選挙、八王子市長選挙、かなり自民党に貸しを作っているのは7月の都知事選のための布石とは思えない節もあると、もっと大きな狙いがあってやってるかもしれないなというのは前から 少し気になってはいましたね。ただそのためには、はい、7月の都知事選には誰を出すのか、はいはい、納得できる人をセットで持ってないとできない決断だと思いますので、うん、それがあるのかどうかだと思います。
なるほどね。次行きましょう、
はい、その自民党のイメージ刷新の動きに、はい、この敏感に反応されているのか、立憲民主党枝野代表前代表です、うん、このさいたま市で土曜日に行った講演でこのような発言をされています、うん、次の衆院解散総選挙の時の自民党総裁は岸田文雄ではない、うん、自民党が首をすげ替えてなんとなく良さげな人に総裁を切り替えて総選挙になるのは間違いない、うん、次の総選挙の相手は日本初の女性首相だ、このような発言もされています、うん、まず岸田総理ではないということも明言されましたし、うん、次がこの女性首相、多分上川外務大臣かなという想定もあったんですが、うん、田崎さん、そうなると小池さんも念頭に置いてのこういった発言なのか、
小池さんが決断したら、うん、これは結構いろいろ大きな、はい、台風の目になるだろうと思うんですけれども、うん、今この想定できる女性の総理っていうのは、はい、自民党内の多くではやっぱ上川陽子さん、
はいはい、
で支持率も上がってきている。
そうですね、次の総理ではうちの調査でいくと3番ぐらいですよ。
3番ぐらいでしょ、はいはいはい、で上川さん昨日日曜日の日経新聞の朝刊の2面で、はい、上川さんの考え方をずっと紹介してましたよね、うんだから上川さんに注目が集まっているのは確かだと思います。
なるほど、
はい、
それは例えば上川さんでの派閥は宏池会、岸田派、
はい、
ほんで、まあ、初の女性総裁、初の女性総理みたいなね、これでこう十分なんて言ったんですか、岸田さんも納得するし、譲るんだったら同じ派閥ならまあいいかとかね、うん、初の女性総裁、初の女性総理ということで総選挙としてのまあなんて言ったんですか、玉としても悪くないみたいな、うんうん、これで自民党の中はヒュッと納得する空気感出てくると思いますか。
僕は出てくる可能性があるし、上川さんと辻さん議員長と夕食を一緒にしたんですけども、はい、この人すごいしっかりしてるなと、
うん
リーダーやれるなって感じ持ちました。
なるほど、
党の
その4役とかね、そういうこう、はい、いわゆる調整の面の手法じゃないや、能力が手腕が、
はい、
見えないという人がいます。
もちろんいます。
そこはどうなんですか。
そこは党4役経験してませんから、はい、そこはちょっと不安ありますが、うん、それでも犯罪被害者に関する法律とか、はいはい、割と大事な法案議員立法で作ってるんですね、うんうん、であと宏池会だということは、うん、これはね岸田派宏池会を解散したことによって、はい、かえって上川さんにとっては良かったんだろうと思います。
なるほど。
宏池会の次の宏池会ってなくなったわけですから、
はいはい、
派閥にとらわれない総理大臣ということで、うん、他の派閥も押しやすいでしょ
う、うんうん、
でもこの総裁選があって、うん、勢いそのままに総選挙というようなこういわゆる自民党の必勝パターン、う
ん、それは野田さんに聞いた方がいいですよ。
これを野田さん、こう枝野さんがあえて口にしたこの狙い、うん、
それは菅さんがなんだかんだ言っても政権手放すときは厳しい状況で批判もあって、
はいはい、
で補選も負けたりして、
うん、横浜市長選も負けました。
横浜市長選挙、地元でも負けた、
うんう
ん
はい、
でその後岸田さんになって、うん、すぐ解散やられたら、はい、我々はその空気が変わって敗北したわけで、
そうですね、
その苦い経験があるんで、
うん、
次は誰がなってもでも自民党の総裁なんじゃないかと、うん、同じようなね、
うん、
なんとなくすぐ忘れちゃってね失敗をね、
はいはい、
そういうことしちゃいけないよというメッセージを出すためにも、うんうん、今からいろんな人の名前言ってて想定できる人、うんうん、ということを言い始めてるのではないかなと、うん、
なるほど
思います、
うん、
で問題は私はですよ、
うん、
検察の動きが次どうなるかなと思ってる。
検察審査会の方ですね、
はいはい、大阪冬の陣と夏の陣があ
って、
はい、冬の陣は事務方ばっかりが起訴されて、
うんはい、
で議員は3人が対象だった、うん、刑事罰なんですね、うん、で国会始まった、はい、で残念ながらあまりはかばかしくない動き、うん、で満を持してですね、うん、市民感情からすると、はい起訴相当などという検察審査会 の、
はい、
動きが出てくると、うん、もっと思い切った捜査をすることになるだろうと思います。でその時には、
う
ん、もっと自民党にとっては大物であるとか、うん、もっと根源でところに触れられていく、
うん、
その夏の陣が終わった後の自民党の総裁というのは、うん、どなたが立ってもやりにくいのではないかなと、
う
私は思いますね。
岸田さんが辞めて新しい総裁が出てきて、その人もご主義相場の時に解散されるっていう、このパターン、
このパターンはパターンとしては一番
怖い、あの怖いというか嫌だ、
嫌です、
嫌ですよね、
嫌ですね、それはね、そのパターンは、うん、大抵ご祝儀ってのは起きますから、
つきますよね、
つきますね、
だってどの政権でもその補足直後が一番高いわけだから、
高いですね、
これを、ま、もう狙ってるのが、もうありありの上川さんの名前が取り沙汰された上村と言い間違えたケースとかも含めてね、ああいうのを見ると自民党のその政権維持力っていうのはすげえなと思いますか。
これにそこまで、はい、やっぱり田中角栄先生、後に三木さん、うん、担がれたように、はい、あの考え方は違った反主流派でも、うん、はい、人気があると思えば担いでくる、うん、あるいはあの自民党の中でいないと思ったら村山さん、
うん、
持ってきましたように、うん、やっぱり政権を維持するために、うん、あるいは選挙に勝つためには、はい、まあ、いろんな決断をするチームだと思いますので、うん、これは油断できないと思いますね。だ女性が、うん、はい、日本最初の女性最初といったら、はい、それはどう見たってそれは、ね、うん、反応しますから、
うん、
あのそういうことは考えられると思います。十分に考えられると思います。
そのパターンの繰り返しをさせないためにはどうしたらいいんですか。もうこれだけ僕らも言っていて、枝野さんも言っていて、野田さんもここで言うぐらい、もうそのパターンで来る可能性がそれなりにあるわけじゃないですか。
ありますね。
で来るぞ来るぞ来るぞって来たって言ってるのにやられるっていうパターンを避けたい、
まあ、一応秋に備えて、はい、ああいう予防線を張る枝野さんのような発言というのは一つの知恵だと思います、はいはい、でもそれよりも前に、うんうん、あの岸田さんが6月23日までの通常国会の間に何らかの決断をするか、うん、解散を考えるか、うん、というところまで持っていければ一番我々にとっては勝負になる可能性があると思うんですね。
新総裁よりも岸田総裁の解散を求める、
おめおめと、あの秋に引きずり下ろされるよりは、うん、やりは、うん、自分で勝負して、うん、多少自民党減るかもしれないけれども、うん、後ろから羽交い締めまでは食らわないようなところまで持っていけると判断したときに解散する可能性はあると思いますの で、うんうんうん、でその辺の見合いだと思いますね、うん、だから6月まではものすごくこちらもいろんな知恵を使いながらやっていくしかないと思います、
うん、この見合いってでも野田さんね、その岸田さんがこれよりもさらに支持率が下がっていってさらにこう急するような状況になるよりもちょっとこう少し上がって、うん、俺やれるかもしれないというふうにご本人が思う状態の方が岸田解散になるわけですよ。かといってでもそれは立憲としたら追及の手を緩めることになるからそれできないじゃないですか。
それはないんですけど、
どうすればいいんですか。じゃあ
ないですけど、うん、岸田さん本人がそれでもそれ材料一生懸命考えてらっしゃると思うので、こちらが別に手を貸すことは全くなくて、
はい
は
い、
バイデンさんと会いますよとか、はい、場合によっては日朝を使う可能性だって、うん、カード
あります。
それがいいのかどうかってありますけど、ねはい、本当はね、うん、外交上、うんうん、あるいは定額減税も6月から始まる、
聞いてくる、
あるいは日銀が今度、うん、あの思い切った金融政策の転換に入っていくときに、うん、じゃあデフレ脱却宣言をどこでするか、
はいはい、
これは本人にとってはレガシーになるんじゃないですか、
うんうん、
でレガシーだと思える材料が出てきたときには、うん、ご本人がやっぱり勝負したいと思うかもしれない、
うんうん、
でその時に野党が団結して戦っていけるかだと思いますね、
うん、田崎さん今の読み、
だから自民党議員が一番恐れてるのは岸田さんが解散することなんですよ。
それなんですよ
そうなんですだからね岸田さんがね、はい、やろうとしたら、はい、一斉に岸田下ろしが起きると、
うん、そう
だから今政局が平穏なのは、うん、岸田さんが解散しないだろうと皆さん思ってるから、うんはいはい、でもどっか あの心の片隅にはもしかしたらやるかもしれないっていうのが抑えになってるんですよ、
うん
うんうん、で僕は結果は僕はやらないで終わっていくだろうと、
うん
うん、思います。
できない
できない
できない、
はい、
できないということは新総裁が誕生して野田さんが嫌だいや避けたいと言ったそのパターンに転がっていく可能性があるという、
だから自民党総裁選は別の時代もそうなんですけれども、はいはいはい、自民党を再活性化する装置なんですよ。
そうですね、
皆さん真剣に戦って、うん、わーっと自民党新総が戻ってくる、
うんうん、
その気を狙って、うん、あの新しくなった人がすぐ解散を打つというのが自民党の考えるパターンだと思います。
なるほど、
言い悪いは別、
言い悪いは別、でもそういうメカニズムが歴史的にできてるってことですよね。
だから自民党というのは権力維持政党なんですよ、
はいはいはい、
権力を何としても維持しようとする政党ですから、うん、そういう知恵は考えるでしょう。やっぱり
知恵どうやって打破しますか。野党団結しかないですか。
まずやっぱり政治改革のところで踏ん張るチームを作るということです、うんうん、そこから何が始まるかだと思う、うん、それが作れなかったら、うん、秋以前の問題でしてね、そのチームさえ作れなかったらそれはやっぱり永遠に政権を伺えないような、
うん、
私は危機感を感じますね、
うん、
でむしろ 国民はこういう不祥事を忘れないと信じて、粘り強く国民に訴えかけていくしかないと思っていますので、だ今年の、ね、6月までものすごく大事だと思っています。
ここでお二人から今日本の政治に必要なことというテーマでご提言をいただきます、はい、では田崎さんお願いします、
うん、僕はやっぱり野党の協力をもっと追求してほしいと思います。でもちろん日本維新の会とか国民民主党の間に溝があるのは分かりますけれども、うん、それを乗り越えていく努力をやっぱり立憲民主党は怠るべきではなくて、うん、積極的に進めなきゃいけない、うん、だから長い演説やって、うん、両党の反発を招くようなことをね、はい、やっぱりやらない方がいいんじゃないでしょうかっていうのは僕の意見です、うん、
はい、
では野田さんお願いします、はい、
政権交代ということで、うん、今日まあ裏金のお話がありましたけれども、はい、裏金だけじゃなくて、うん、去年の自民党の情勢局、はい、最近明らかになった自民党青年局、うん、根っこから腐りつつあると思います、うんうん、ということはドブさらいが必要です、はい、政権交代こそが最大の政治改革だと思いますので、うんうん、まだリアリティを感じてない方がいっぱいいらっしゃるかもしれないけど、うんうんうん、私は今年が勝負だと思ってますので、うん、一生懸命力を尽くしたいと思います。
短命で終わらないようにその他の政策も今度またじっくり伺わせてください。憲法とか安全保障とかもろもろ消費税もですよ。
ありがとうございました。